はい、ではヘブル人への手紙の5章になりますが、皆さんね、このヘブル人への手紙読んでいて、ちょっと気づくかもしれませんが、他の手紙も全部同じなんですけども、こう、ね、話がねこう流れるんですね。すごい流れているので、この章ごとに区切っていくっていうのが非常に難しい書物だと思います。で、5章の1節から読み始めると本当にわからないので、もう一度ねこう流れを説明しますと、イエス様が御子として意図高き方、だから一番もう本当に神の御座の右の座についておられる罪の清めを成し遂げた祭司であと、大祭司ですね、大祭司だというのがテーマになるんですよね。でイエス様はどんなことが起こっていても全てを治めておられる御子であると同時に、大祭司っていうのが、ね、これがすごい大事なんですが、肉体を持っておられて弱さに同情して試みも受けてくださって、その肉体において罪の備えをご自身がお捧げになったと、血を、この、父なる神に捧げたというですね、こういうユニークさがあるわけなんですよね、で大祭司なるイエス様を詳しく語り始めてます。4章あたりから詳しく話してるんですけれども、14節で、さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんかということで、そして、このイエス様は弱さに同情されないことはないと、試みをあらゆる受けられたと、でこのように語っているんですが、このことをですね、また続けて話していきます。でそこで、大祭司ってそもそもどんな存在だったかって話をし始めるんですね。この5章ですか、異邦人にとっては馴染みが薄いですけれども、だから私たちね、ここで新しい情報になるかもしれませんが、とても学び、いい学びになると思いますね。いいですか、まず一節ですけれども、大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されていますと、強調されているのが人々なんですよ。人々の中から選ばれて、人々のために神に仕えていて、だから人間としての弱さも含めて人々の中で仕えていて、同じ仲間であり、その方が、その人が神の前に人々のために出ていくという、この強調してるんですね。大祭司というとですね、どうしても何かこう人離れしたみたいな存在、ちょっと違う存在のように見えるじゃないですか。それ間違いなんですよ。やはり人々の中で選ばれて、人々のために仕えていて、神、人々を代表して神の前に出ていくわけですから、もちろん人としての感情や思いとか、それがむしろ体感って言ってもいいかもしれませんね。で、これを持ち合わせているからこその大祭司なんだよということなんです。どうしても忘れちゃいますよね、これね。忘れちゃいます。で、なので、愛する人が例えばですよ、死んでしまった時に、その悲しみをどうでしょうね、キリスト者として共に悲しむって大事でしょ。でも逆をしたらやばいけど結構起こりますですね。何かキリスト者になると天国に行けるんだから、もちろん大事です、この希望大事ですよ。でその悲しみに押しつぶされないようにする希望が与えられているというのは大事なんですけれども、軽々しく見たりとかですね、その悲しみを、あとは見下げたりするのであれば、もう実はキリスト者と裏腹のことをしている、イエス様ご自身とも裏腹のことをしているわけです。なぜ私たちは第一ペテロの2章の9節によると、祭司として召されているからなんです。祭司は、そして次にどのようにして人々のために神に仕えているかというと、人が犯した罪のために捧げ物を神に携えていくということですよね。 人々の携えてくる牛や羊をほふって、その血を聖所の中に携えて神に捧げていくわけですが、で任命されているということも大事です。これ、ね、任命って書いてあるでしょ、任命、うん、だつまり自分で選んで大祭司にはなれないんです、じゃなくて任命を受けますですね。で私たちも神にお仕えするっていう時にですね、自分で何かお手伝いするというよりも神にそう言われているっていう召しなんですよね。で選ばれて仕えているわけなんです。で次、大祭司の特徴、次いきますよ。2節には大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができますと、はい、無知で迷っているっていうのは、まあ、善悪についてまだよく分かってなくて迷ってしまう人たちのことを言ってるんですね。で大祭司は血肉のある人ですね。で自分も弱さを身にまとっているっていうからこそ、その無知で迷っている人に優しく接することができるっていう、この特徴を持ってるんです。ここでですね、じゃあ優しいってどういうことなのかっていうことを考えたいと思うんですね。罪に対して妥協するっていうことだとかというと違うんですね。ここ大事ですね。罪に対して、いや、いいよいいよっていうことではないんです。じゃあどういうことなのか。皆さんだったらどう答えますかね。どういうことなのか。罪は罪として深い自覚を持っています。ですね、こう大祭司としてね、また祭、けれども、自分が、なんか、その罪とは関係がない。自分は正しくて、罪に迷った人を、あ、これ間違ってる、間違ってるっていうふうに言うときにですね、優しくなくなる。だから祭司の心とかけ離れる、御心から離れることになります。ガラテヤ書に6章なんですけれども、この優しいの定義っていうか、詳しい説明が書いてあります。1節からお読みしますね。5節まで長いんですけど、お読みしますね。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになります。誰かが何者でもないのに自分を何者であるかのように思うなら、自分自身を欺いているのです。それぞれ自分の行いを吟味しなさい。そうすれば自分にだけは誇ることができても、他の人には誇ることができなくなるでしょう。人はそれぞれ自分自身の重荷を負うことになるのです。と、わかりました。自分自身の重荷って言ってますけど、自分が罪人であり、自分もちょっと状況を変えたら罪を犯しうると、十分に犯しうるという自覚があって、初めて罪に陥って、過ちに陥っている人を柔和に正すっていうことができるわけなんです。神への恐れのゆえにその人を正していくんですけれども、自分も同じ罪をこう、もしちょっと状況を変えたら自分も犯しうると、それがあって初めてこの相手のことを見ていく。まあ、有名なイエス様の言葉、兄弟のね、目から塵を取ろうと思ってるのに、針が目の前にあったら、針ってほら何だっけ、柱の天井にある柱みたいなやつだよね。目の前にあったらどうやって取ることで、まずそっちを取り除いてから、で ここですよ。これを知ってるかどうかですね。うん、でイエス様がその模範をお示しになって、会員の現場で捕らえられた女に対してですね、いいよいいよなんて一言も言ってないんですよ。罪に妥協してるわけじゃない。でもこう言われました。あなた方の中で罪のないものがまずこの人に石を投げなさいってこう言ったんです。これ言い換えると、罪あったらどうすんの、あの男を石で撃ち殺されなきゃいけないじゃないって、こう言われてるわけですよ。 だからちょっとビビってるわけ。年長者からだんだんだんだんもうなんかやましいことがほらなんかその年取るとさ、これたくさん分かるから自覚してるからさ、ね、だからこれ年長者からどんどんいなくなってイエス様だけは残ってるわけですよ。イエス様のやましいこと一つもない。そのイエス様が私もあなたは罪に定めないと。でその後何て言います、これから罪を犯してはいけませんって言われたんです。これが罪の立ち直らせる方法でしょう。私も罪に定めない、これだけじゃないんですよ。もう罪を犯してはいけない、許しと憐れみの元で悔い改めることができるわけですよ。これがこの大祭司の大きな役割なんですよね。そして3節で、またその弱さのゆえに民のためだけではなく自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりませんと。でこれはですね、大祭司という他にもいろいろ祭司いるのに大祭司がいるわけじゃないですか。で大祭司は、他の祭司との違いは何かって言ったら、年に一度、この至聖所の中に入ってイスラエルの罪の清めのために血を携えていくって働きなんですね。このね、至聖所の中に入るってのはもう入っちゃったら死んじゃいますからですね。けれども年に一度ですね、なだめの日あるいは食材日ですねに入っていくと。ここが大きな違いです。でその時ですね、レビ記の16章を見ると分かるんですが、そうレビ記ね、最近学びましたからね、水曜日の学びで。だから16章ね、もしよかったら、ま、学べばいいと思いますよ。もう一度ね。そうするとね、まずは自分とアロンのこの、あれですね、大祭司とその家族が、のための、お羊かな。ですね、お牛、間違った。羊じゃない、お牛だ。牛をほくって、その血をですね、携えて、なだめの蓋のところで振りまくんですよね。そしてまず自分自身の罪をこの清めていただいてから初めて中に入ることができるということですね。もちろんイエス様はこの部分においては人間の大祭司とは違って人になられたんですけど、イエス様はなんでかというと罪を犯さなかったのでね、4章の15節にね、罪を犯しませんでしたが全ての手において私たちと同じように試みに遭われたと書いてありますから、これは違うわけなんですけれども、大祭司はね、その弱さ持ってるわけです。で、4節。またこの栄誉は自分で得るのではなく、アロンがそうであったように、神に召されて受けるのです。で、大祭司の次の特徴は、自分ではなくてアロンの家系のみから、大祭司が選ばれていくわけなんです。他の者が大祭司の職を得ようとするものならば、とてつもない裁きが下ります。覚えてますか？コラですね。コラ。なんか親父言語をいつも言っちゃうので言わないですが、怒られちゃったね。まあやっぱり言っちゃったね。ケハテ族というんですね。レビ人でも。だから、レビ人の中でのアロンの直系のみが祭司なんですけども、他のレビ人での、この氏族、ケハテ族というのは、幕屋の用具を運搬する役目だから、かなり栄誉ある職っていうのかな。近づく、近いところに。でも、ネタンなんですね。アロンとモーセに対して、この、お前はなんで上に立ってるのだと、挑みかかったんですけど、大体そうやって挑み、偉そばってるって挑みが投影してんだよね。自分が偉くなりたいから結局相手のことをそう言ってるわけで。そういうふうに言ってですね、結局どうなりました？皆さん。こら。神様に怒られちゃったんですね。怒られたって言ってもすごい怒られ方で、地面が割れて生きながらにして読みに下ったということなんですね。でこのようにして神に召されて初めて祭司になり、名指しでアロン召されたわけですけど、これも祭司として私たちが、まあ、先ほども話しましたが、この召されているから今クリスチャンであるっていうことですね。弟子たちに対してイエス様こう言われました。ヨハネの15章の16節で、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためですと。 で次にどのような形で大祭司になったか、イエス様が神に召されて大祭司になったかが書いてあって、5節で同様にと書きます。だ今言ったこの4節のね、アロンが神に召されて受けるの栄誉を受けていると同じように、同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなく、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったのです、ということで、神にこう言わ、これ詩編の2編からの引用ですけど、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと。でこれ産んだっていうのはね、クリスマスの話じゃないんですよ。あのベツレムでおぎゃーって産んだっていうところではなくて、あの復活の話なんですね。使徒の13章の13節、33節でパウロがこれは復活を表してるっていうことで、で、あの公に神の御子であることとし、御子として現れたっていう意味合いです。ですね。で、まあ、これは私の愛する子っていう言葉はでもその前から言われてまして、覚えてます？父なる神からイエス様はそう言われたのは少なくとも2回あるんですけど、福音書で、これは私の愛する子。イエス様がそう言われたのは。バプテスマ。あともう一つがね、高い山でイエス様が変貌した時ですね、こう言われているわけなんですよ。でこうやって召しを受けたんです。で、ご自分で栄誉を受けなかったんです。自分で私はこういうものだっていうふうに言わなかったんです。イエス様はあくまでも私は父を明かしするために来たって言われてですね、ご自分の名によって来なかったんです。でそれでヨハネの5章の43節でユダヤ人指導者にこう言ってます。私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人が自分、その人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れます。互いの間では栄誉は受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方が、どうして信じることができるでしょうかと。いうことで、栄誉は神から得るもので、自分がへりくだっている中で主が下さるものだと。いうことですけれども、第6節ですね、別の箇所でも、あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司であると言っておられます。はい、このメルキゼデク、霊ってありますけど、これね、位とも訳すことができる言葉ですけれども、その祭司職において、さっき言ったようにアロンの直系が祭司なんですけど、実は聖書にはメルキデゼクのに習った祭司があるんだ、祭司、とこしえの祭司職があるんだって、こういう話をするわけですよ。これがメシア詩編とも呼ばれている110編ですね。あのメシア詩編というのはね、メシアを予言している、約束している内容の詩編という意味ですが、そこには有名なあれですよ、あの私の右の座についていなさいと、あなたの足台に適応するまでに私の右の座についていなさいという有名なね、あそこがあって、そしてちょっと後にこのメルキデゼクの例に倣ってと。で、このことを言って、イエス様がいかに大祭司としての資格があるか、とこしえの祭司なのかということをこの著者は言いたいんですね。で、7節を見てください。イエス・キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことのできる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった様々な苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキで、これいつもね間違っちゃうね、メルキゼデクの例に習い、神によって大祭司と呼ばれましたと。いうことで、どのようにしてこのメルキゼデクの霊に倣って大祭司と呼ばれるようになったかといったら、まず肉体を取られていたということですね。肉体を取られていて、そして罪の清めを行われるときにですね、その、罪ゆえに捧げ物をしていくっていうのに、ご自身をお捧げになるわけなんですね。その中で人間としてのこの、この恐れも経験し、死を救い出すことに方に大きな声と涙を持って祈りと願いを捧げたと。でここまでされて、その経験というのはつまり神に対するこう思いですよね。それが本当にこう捧げられているっていうことですよね。それで聞き入れられたと。そして御子なのに さまざまな苦しみによって従順を学んだっていうですね。で、完全なもの、これは完全に従われたっていうことですね。そしてご自分に従う、イエス様に従う全ての人にとって永遠の救いの源となったっていうことで、これがもう祭司としての役割を、務めを果たしてくださった、まあ、特に肉体を取られたというイエス様サイドのですね、だから人間サイドのイエス様の働きについてここに詳しく書かれているわけです。これが午前礼拝で詳しくお話ししましたので、またね、繰り返すとあれですから、ちょっとね、これ初めて聞かれる方はぜひ午前礼拝のね、メッセージも聞いていただけたらなと思います。でですね、この5章の10節で11節に入るわけなんですが、こう言ってます。このメルキゼデクについて私たちに話すことはたくさんありますが、解き明かすことは困難です、とこうなんです。このね、ヘブル人への手紙の著者がね、途中で話をね、中断して、で、違うことを話していくこと、これ結構あったでしょ。で、何かというと、あなた方が救いをないがしろにしてるとか、信仰によって御言葉を聞いていないとかですね。で、そういう問題があったわけなんですよ。だから今この神様の聖書、だからここで旧約、当然旧約聖書ですよ、新約聖書当然ないですから。で、この神様の約束に従ってキリストがいかにこの自分たちが持っているユダヤ教の中でのいわゆる大祭司であるとか神殿とか以上の方なんだっていうことを解き明かそうとしてるわけなんですよ。けれども聞かないんですよね。聞かないでいるというもの、あるいは聞けてないの理解力が足りないですね。そういう問題があった。イエス様がそうだったでしょ。例えに変えられてね、それで聞けるものだけ聞きなさいみたいな感じで語られたと同じように、そのこの聞き手の方の課題があったんですね。で、それが今続けて読むと、あなた方が聞くことに対して鈍くなっているとこう言ってるわけです。鈍いんですね。こう、なんか皆さん、なんかこの例はちょっと良くないのかもしれないけどね、奥さん、結婚してる奥さんがね、あなたはこれやってって言ってさ、そのままはいって言ってもうスラスラやってくれてますっていう旦那さん持ってらっしゃる方います？みんな100ほぼ 100% 首かしげて、これ100人に1人見つかったらすごいよね。何言いたいかって言ったら鈍いんですよ。で、口では言ってんだよね、 OK って。でも違う作業してるから全く違うこと考えてんだよね。で、まあ、これ霊的にも起こってるよという話をしてるんですね。で、なんでそうなってしまうかというと、これユダヤ人の信者じゃないですか。だから具体的にはおそらくはですね、まずはユダヤ教の中にあるしきたりをいろいろあって、それさえ行っていれば自分はユダヤ人だし、そして神の国に入れると、救われるということをこの持っているので、こう解き明かそうとしてもですね、こう耳に入らないんですよ。だからちょっと満足してますみたいな感じ、もう私ユダヤ人ですからみたいな、もう救いは確実だしみたいな。で、彼らはイエス様を信じてるからそうなってはいけないはずなのに、そうなってしまってる。だから4章では御声に聞き従ってないよねって話をしたんですね。不信仰の固くなな、不信仰の悪い心になって生ける神から離れそうになってますよって話をして、で、ここでは鈍いっていう話をしているわけなんです。機械的に日頃から何かを行っているために、その聖書にある神の真理について深く語ることができないということが起こるんですね。で、これが私たちにも起こる危険がありますですね。 何かというと、いつもなんかやっている、まあ、日常的なことがあって、でそれをやってさえいればいいんだということに陥っていてですね、そして神の言葉を聞いてはいても信仰を持って聞かないで、ただ聞いているだけなので行ってないんですよですね。でも本来ならば聞いて聖霊から与えられた罪の自覚とかいろんなこう励ましとか教えとかっていうのがあって、はい分かりましたと言って実践し始めるわけですよね。それがないわけです。ないままでいつも同じように同じことをやって機械的になってしまっているということであります。で先ほど言いましたように、それをやるとですね、ここで、ヘブル書の著者が立ち止まってしまったと同じように、イエス様も立ち止まってしまったって言ったら、立ち止まられてですね、例えを語り始めたわけです。で例えというのは、分かりやすいんですよね。種まきの例えなんてもうしょっちゅう。でもそれだけで終わっちゃう。いい面白い話だねと。けれどもそこは何でかって言ったら、かたくなでやるがゆえに、聞く者だけが悟る、近くにいる弟子だけにその意味が分かるというふうにされたわけですね。だからマルコの4章の11節に、あなた方には神の国の奥義が与えられてますが、外の人たちには全てが例えで語られるのです。それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることがないようにって来れます。でこれがもう本当に聖書の中には数多く出てきてですね、預言者のチャレンジなんですよ。だからもう本当に聞く耳がなくて鈍くなっているバビロンに捕らえ移されているもん。だから前もってエルサレムに神殿破壊される前から捕らえ移されていた人がいたのね。でそのところで予言が与えられたのにエゼキエルっていう人なんですよですね。エゼキエル書皆さん読んだことあります？もうね、マジっていうことやるんだよね。もう彼ね、パントマイムみたいなことずっとやり続けんだよね。でおままごとみたいなの目につけて、バビロンのなんかエルサレムをなんか作ってさ、粘土板にエルサレムを書いてさ、そしてそこになんか包囲を作って、なんか包囲網を作るとか、なんかやるわけ。ね。とあとは、左脇にしてこう寝転がってさ、もうちょっと今ごめんなさいね、ビデオの人ね。寝転がってこれをやってさ、でもずっといるんだよ、これ。何日って言ったかな？日にちはね、書いたんだよな。390日、左脇。で、終わったら右脇を下にして40日。何やってんのじゃん。何この人。普通に語ったら何にも反応しないから、なんとかして気を引かせようとしてるわけですよ。そしてついに神殿が破壊されて、今度は神殿が回復するよ、エルサレムが回復するよっていう予言がエゼキエルに与えられたんだけど、またもやエゼキエルに神様が前もって、でもねみんな聞かないからねってね言われるんですよ。エゼキエルの33章の30節から32節ですけどもね、私ねこれね、うおっと思う、いつも思ってる御言葉で、あんま知られてない御言葉ですけれどもね、ちょっと話読みますね。人の子よ、あなたの民の者たちは城壁のそばや家々の戸口であなたについてこう語り合ってる。さあどんな言葉が主から来ているか聞きに行こう。彼らは群れをなしてあなたの元にやってくる。そして私の民はあなたの前に座り、あなたの言葉を聞く。しかしそれを実行しようとはしない。彼らは口で甘い言葉を語り、心で利得を追っている。あなたは彼らにとっては音楽に合わせて美しく歌う恋の歌のようだ。彼らはあなたの言葉を聞くが、それを実行しようとしない。なんか歌謡曲聴いてるようにですねバックミュージックで聴いてるように聴いて、だけどたくさん来てね、いい言葉言うんですよ。はい、本当に良いお話でしたとか何だかって言ってるんだけど、じゃあ次は何やろうかな、この商売何やろうかなとか、そういうふうにしか考えてないわけです。だからこういう問題がありますよって、これが心が鈍いって話をしてます。次に12節前半、あなた方は 年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要がありますと、こう言ってますね。年数からすれば教師になっていなければならないと。つまりこれだけたくさんの神の言葉を聞いていたら、その知識を持って他の人たちに教えてもおかしくないのにっていうことを言っているんですね。なのにいつまでも受け手になっているって話をしています。もちろんこれは全ての人が教師になれって話をしているのではなくて、教師に召されている人のみがね、賜物がある人がいるわけですね。けれどもですね、聖書って、この教会って、例えば伝道者に召されている人はいるけれども、皆が伝道するように召されているでしょ。わかります？この伝道をするっていう働きと伝道者として召されるって、これ違うじゃないですか。同じように教師っていう働きに召される人はいるけれども、こう初心者の人に教えていく、伝えていくっていうことは、これはもうみんなが励まされて、しなさいって言われてるわけですよね。でもいつまでもこの受け身のままで終わっているっていう可能性があるわけですね。で、教会っていうのは良い話を受講してるんじゃないんですよ。今わざと受講という言葉を使いました。そうすると分かりやすいから、ね、生きた信仰共同体で自分もその中に関わっていくわけですね。エペソ4章の教会の姿に、4章の12節で、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためですと、こう言ってるんですね。キリストの体が立て上げられていくために、牧者教師が、この生徒たちを整えて奉仕の働きをさせると。つまり生徒たちが奉仕って言ってもね、なんていうかな、まあ、トイレ掃除も奉仕だけど、そういう奉仕だけじゃなくて、意味わかります？全てに関わる奉仕ですね。主に仕えるということです。ですね。で、その賜物が与えられて、それを互いに持ち合っていく、使い合っていって、愛し合っていく中で、キリストの御丈にまで達していくというのが教会であって、この講師の先生から良いお話を聞くっていうことではないんですね。けれども、多くを聞いているのにいつまでも変わらないっていうのは、さっきも話しましたが、生活のスタイルを変えたくない。生活のスタイルを変えたくなくて、決まったパターンがあって、でそれを主の御心にかなっているかどうかさえも吟味することがなくなってしまっているっていうことです。でも惰性でやってんですよ、この教会には、ね、例えば来るであるとか、こうなんかこれこれをするとか、あれこれをするとかやってるわけですね。でそうすると、もう御言葉の時間になると、なんかこうなんか違うこと考え始めてね、そういう問題が出てくるわけです。でですね、次に、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要がありますとあります。でこの処方って何なのかっていうのは、これ具体的にはこのヘブル人の信者たちに対しては6章次の章なんですよ。1節2節に書いてあって、もうちょっとね、これね、読みたいと思うんですけど、ですから私たちはキリストについての処方の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんかと。じゃあ処方の教えね、死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教えと手を置く儀式、死者の復活と永遠の裁きなど、基礎的なことをもう一度やり直したりしないようにしましょうと、こう言ってます。でこれだけ読むと、なんか結構高度なんだけどって思うかもしれない。なんでかっていうとですね、これね、ユダヤ人にとっては基礎的なことなんです。もうよくやってることなんです。例えばこの悔い改めなんていつもやってるし、神に対する信仰もそうでしょ。清めの洗いって訳されて、これね、バプテスマとはギリシャ語に書いてあるんです。バプテスマ、だから私たちにとって水にドポンって浸かるのって、だよね、日本人にとって。なんかちょっと、なんでこれ神社ってちょっとね、手を洗う程度じゃないですか。この程度だよね。それをドポンって入っちゃうわけですよ。でも彼らにとっては水の洗いっていうのはもういつもやってて、何がユニーク、新しいかというと、イエスの名によってドッポンと入るということなんです。ここが大きな違いなんですね。で、あとは何ですか、この死者の復活なんてさ、私たちはもう信じてないよね、輪廻転生でさ。だけどユダヤ人にとってもう当たり前ですよ、パリサイ派は特に。 そして永遠の裁きでしょ、これもよく知ってますね。でだから異邦人である私たちクリスチャンの処方っていうのと、まあ、彼らが言ってる処方っていうのはちょっとだけズレがあるんですよね。でもここで大事なのは、あの信仰生活においてこのユダヤ教にもあるような教えがイエスの名によって行うって、このイエスにあって実現しているっていうこと、ここがちょっと抜けてて、ただユダヤ教のしきたりの次第に戻っていったということが、これまずいよねって、イエスにあって成就しているっていうことをしっかりと教わっていかなければいけない状況ですよと。本当はもっと次にキリストにあって、実はメルキゼデクの例に習ってのこの大祭司だって話をしたいんだけれども、そこまでいかない、またこの処方に戻らなければいけなくなっているよっていうことなんですね。では例えばですよ、これいろんなことが考えられるけど、私たちにとってのことはどうでしょうかね。例えば神の愛ですね。神の愛をどう理解するか。罪が全て許されたところにある神の愛、これ初めに知るわけじゃないですか。でこれもちろんね、年数がどんなに信仰の年数が経っても強調しても強調しすぎることのない大切な教えであり真理ですよ。自分のありのままの姿をそのまま受け入れてくださる神ですよ。神の愛にとどまることについてなんですけど、ここからですね、とどまるとか保っておくっていうこと、ここまで行く人がどれだけいるかなんですよ。神の愛に満たされるとかとどまるっていうことをはね、実際どうしたらとどまれるかって言ったら、自分のことを忘れてないと無理ですよ。キリストにあって神がこれだけのことをしてくださったってことを知ってるときにですね、自分のことなんてもうないですよ。そして応答として、私は心を尽くし思いを尽くし力を尽くして神を愛するわけでしょ。愛っていうのは自分っていうのはなくなるわけですよ。例えば自分の好きな人できたらするじゃないですか。だから自分のこと考えてる？それ人のことばっかり考えてる、ね、それと同じで愛に満たされたらその相手のことを考えるわけです。だから神を愛することなのに、何かいつもこうなんか神に愛じゃなくて、神の愛じゃなくて、なんか人から何か注意を引き寄せてもらうとか、なんか人に依存するとか、人からなんだ そのままでね、でなんかこれダメだよそういうふうにやっちゃうとか、なんだかって言ったら、いやそうやって私を裁くのねとかね、うん、こういつまでも同じとこにいる。いやでもあんたはクリスチャンでしょって言ったら、いや私ちゃんとね、ほら何イエス様を信じるって言ったもんとか、なんだかって洗礼も受けたしとか、ね、いやそういうんじゃなくてとかあるじゃない。そして神の愛はね、もちろん神はいかに私を愛してくださったかということだって、応答として神様を愛する、心を尽くして愛する、あとは自分を通して隣人を愛するわけですよね。神の愛がその人に伝わっていくようにするわけです。だから今度はいかに周りにいる人が神を神に愛されているかということを知って、自分が用いられていくということを求めていくわけですよ。自分だけを求めないでキリストを求めていくわけですよですね。でこれが成長でしょ。だからこれを、分かりやすく言うと愛によって成長するわけです。なんだけどもいつも同じことをやり続けて、生活のパターンも変えないで、でそれで聞いていて、ずっと聖書の話は聞いていても、その奥深いところはわからないままでいる、鈍い状態になってしまっているということがあります。でこれユダヤ人はユダヤ人のしきたりの問題がありましたが、日本人は日本人の、ね、宗教観の問題があります。例えば今ねいろんなこの課題が挙げられますけど、これ例えばですよ、宗教観の問題は何かって言ったらね、神々との付き合いって軽いんですよ。わかります？ドライすぎるの。1年に1回これ1年聞いて、この祈りとちょっと献金お賽銭っていうのか、でこれで1年間 OK なんですよ。で付き合ってくれるんですよその神様はね。 毎週来たら暑すぎるんだよね。で、僕たちみたいなのカルトみたいに思われちゃうわけ、あまりにも。で、献金って毎週ちょっとでも私はね、イエス様から愛されてるのから、ね、でこれが幼いって言ってるんですよ。処方なんですよ。もう教師には、つまり他の人に与えていく方なのになっていなきゃいけないのに、そうなっていないですねっていう話だから、12節の途中から、あなた方は硬い食物ではなく乳が必要になっています。乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいません、幼子なのです、とこう言ってますね。御言葉のこの教えについて義の教えって言ってますですね。そして硬い食物と乳に例えていて、あの乳を飲んでいるって、これ食べやすいですよ、離乳食というかね、これ食べやすいですよ。けれどもそれをずっとやってるって、これはあれですよね、あの悲惨ですよね。あの皆さん、あの自転車の前にね、あの何だっけ、この赤ちゃんがさ乗っかってて、あのこのこのカゴがあってさ、あお母さん乗せてるじゃんね。で後ろにもちょっとでっかい子はね乗ってて、最初可愛いよね。だけど高校生になってもさ、そこにねいたら情けないよね。肝以上にやべえってなる、ね、霊的にそうなっちゃってるって、これやばくね。父飲み続けてるみたいな、ちょっとやばい世界になるよね。お母さんのお乳をさ、小さいとかの子だったらいいけど中高生が飲んでたらやばいわけですよ。でそうなっちゃってますよっていう話をしていて、で当時のユダヤ人にとっての乳っていうのはですね、これあの簡単なんですね、生贄捧げることなんですよ。で何度となくね、預言者は神はどんなに生贄を捧げても喜ばれないっていう逆説的な言葉があるんです。ちょうどこの前の水曜日の学びがね、イザヤ書に入りました。で皆様、イザヤ書ね、あの日水曜日来なくてもね、あの皆さん見てください、聞いてくださいですか。でね、一章でね、本当にね、生贄とか祈りとか光沢のがね、もうやめてくれっていう神様のもう嫌悪感あらわにしてる姿が出てて、でミカ、ちょっとね、そこを読まないでね、ミカのね、6章と7節8節を読みますけれども、主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか、私の背きのために、私の調子を私の魂の罪のために、鯛の身を捧げるべきだろうか、主はあなたに告げられた、人よ、何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるのかを、それはただ公正を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないかって、こう言ってんですね。だからつまり、このこうルーティーンって、なんていうの日本語で、ルーティーンわかる、もう日本語ルーティーンってこうなんていうの、習慣になっちゃってる、あんま考えないでやっちゃってる、うん、機械的になっちゃってる。でそれをやっていて、それでも OK だと思ってるけど、そうじゃないよねと。主が求めているのは、公正を行って誠実を愛して、へり下ってあなたと神と共に歩むことではないかということなんですね。でこれが彼ら、こう義の教えに通じてないっていうのはこういうことで、義の教えを本当に聞くべきなのに、父よ。じゃあ私たち異邦人はじゃあどうかって、まあ、儀式ないじゃないですか、生贄今やってないし。じゃあ何かって言ったら、例えば同じように言ってるのがコリント人に言ってるの、パウロが。覚えてます？第一コリントの3章なんですが、兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するようには語ることはできず、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ、硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうかと。妬みや争いがまだあるんだから、義の教えに通じてない、硬い食物を食べられてませんよと、このように言っているわけなんですね。でコリントでの問題というのは、知識っていうのがあります。例えばね、一つに知識でも世の知識なの、彼らが持ってる、いろいろ知識は持ってる、いろいろ ね。でね、信仰を持ったばかりの人がまだね、分からなくて世の人と変わらないことをしてるっていうのはね、仕方がない面がありますね。でも信仰の年数が経っているのに、いまだ世の人と変わらないことを言っていたりやっていたりしたら、これ悲惨で、その知識についてですね、例えば、まあね、君は世の中のこと分かってないね。でね、おじさんがさ、まあ、おじさんって言って、ね、失礼だけど、まあ、俺もおじさんだからいいでしょ。おじさんがさ、君の世の中分かってないね、こうやって肩叩いてさ、マウンティング取れってあるじゃん。マウンティング。ね。でも世の中しょうがない、こういうのあるのね。しょうがない。ただの人だよね。まあ世の中でもね、そういうことやってる人ずっと見てた、もうこの人ただの人だな、なんか偉そうがってるけど、ただの人だなって分かるんだけども、教会の中でそれやっちゃったらどうします？君は本当分かってないね。ね。なんかね。これは、見るに耐えないです。見るに耐えないです。幼いんです。乳しか飲めてない。硬い食物が食べられていないんですね。ね、硬い食物と書いてあるように、しっかりと噛むという忍耐が必要です。そのまま飲み込むことができないんですね。感情を刺激することはあまりないかもしれない。知性に刺激的なこともあまりないかもしれない。感覚にも訴えてくれないかもしれない。しかし確実に自分の体を健康に保つと同じように、霊的なこの体のバランスを、この、何か養ってくれてるっていうのは、こうじわじわとわかる。これがですね、この深いところで、こう変えられているっていう。だから、もう本当に皆さんにね、キリストにあって牧師として強くおすすめするのは、しっかりと地道に前に進みましょうということです。一歩だけでもいいです。地道に前に一歩。多くの人は一足飛びを好みます。だからカルバリーチャペルでは、神のご計画全体を知るために余すところなく伝えたというパウロの言葉を使って、創世記から黙示録までを教えるわけなんですね。教会、うちの教会始まったのは2011年の始まりですよ。その時に創世記やって、今ここまで来てるんです。ですね。で、やっています。けれどもね、このことはキリスト教界隈でも話されていて、聖書は一体何が書いてあるかっていうことを全体として知りましょうとかって言って動画もたくさん上がってるんです。何々書を60分で分かるとかね。でアニメとかつけてさ、こうやってるんで、ね、これね、参考にはなるんですよ。けれどもね、それだけで分かったっていうのは、これね、ビデオの前でもダメっていう言葉、あまり、ね、否定的な言葉を使ってはいけないんですが、いけないんですが、でもここには大きな過ちがあります。聖書がもともと何なのか。聖書は私たちが理解し把握するためにあるんじゃないんです。聖書は私たちに神が知らされて、この神にひれ伏すために掲示されているものです。わからないことがたくさんある。この今日午前中に学んだ回答が出ない、もうこう、なんか魚の、なんか魚食べた後にさ、こう骨がなかった、あーとかって、もうなかなかで、あーとかって、こう、あるじゃないですか。で、デボーションの箇所で、ローマの9章から11章を選んだけど、今回。9章を読んだら、それですよ、まさに。神の選びって、御心のままに、かたくなにして、御心のままに哀れんでて、ちょっと待って、こうあるわけですよ。でも、そういうわからないところも、こう神に従っていくって、従っていくっていう、このね、神に言われたことを守っていくっていうですね、こっちの方が聖書のテーマなんですよ、うん、なんだけど、あ、このね、ヘブル人の手紙っていうのは、大丈夫、もうビデオ見たね、5分でもう分かったから、いや、こう、違う、それが目的じゃないから、それが目的じゃない。このもうなんか今ネチネチ見てさ、またこれも見た、これ6章なんてね、 これやばいよ、堕落し、一度堕落してしまったらもう悔い改めて立ち返ることさえできないという6章の6節書いてるんですよ、これね。次回やるけど、あ、次回じゃないです、再来週か。私も苦しみますよ、どうやって解き明かすのかなとかさ。で、皆さんも苦しむと思う。これをね、一緒にやるの、一緒に。で、祈っていくの。そしてこれを一生懸命、どうしようかなと思って、そして一生懸命やっての、飲み込めるかどうかもわからないかもしれない、その時に。でもこれが信仰共同体で、そこでイエス様に従っていくことを学んでいくんです、お互いに。そして使い合っていくんですよ。これが固い書物です。そして最後に14節に、固い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものですって、こうあるんですね。善と悪を見分ける感覚が持っているっていうのは大人の特徴なんですけど、これはあの、誤解しないでほしいのは、あの善悪の知識の木の実を食べるって意味じゃありません。わかりますよね、あれね。これは神の知識に自分が満たされるっていうことで体得してるっていうことですね。あのエヴァの場合は、この神により頼まないで自分が善悪を知ることができるってことです。神のようになるってことです。私たちはそれが目的ではなくて、神を信頼し神の中に生きていく、で神と共にいるから知らず知らずのうちに分かっているっていう、この何だっけ、経験によって訓練されたって、こっちの感覚の方ですね。これ簡単ですよ。例えば赤ちゃんとかちっちゃな子って何でも口に入れるじゃないですか。やばいのも入れるでしょ、食べちゃいけないものも。でも大人ってどう、これもう経験で、これはまずい、これは大丈夫って、あ、これ食べても大丈夫って、これあるわけじゃないですか。でそういう意味合いですね。霊的にこれを良いか悪いかっていうことを判断する、このこう身についていくっていうことができるっていうのが、これが固い食物なんだということなんですね。なのでね、他の、例えばエペソ書には、教えの風が教会に吹いてるけど振り回されることなく愛によって真理を語って教会が立て上げられていくっていうね、こういう教えの風とかあります。けれども私たちが、この固い食物を食べていくっていうですね、ここから離れないでいるということが非常に大事になっていきます。再来週ですね、6章を見ていきます、6章を見ていきます。もう今さっきちょっと予告編をしましたが、いやー大変ですよ、大変ですよ。ここをどうやって解き明かすかっていうね。皆さん、もう明石さんがなんか解き明かしてくれるからいいや。ダメ、これやめてやめてやめてやめてやめて。ちゃんと自分で読んで、一体どういうこと、悩んで、一緒に悩みましょう。ね。悩んで、そしてまあ後半にね、このアブラハムに対してのこう約束誓いっていうのが書いてありますからね。結構深みに入ってきます。ここら辺から難しくないです。6章、7章なんてめっちゃすごいしね。ね。これ英語でね、ダイブインって言いますね。ダイブインってどうやって訳する？潜っていこうって感じかな。ね、こうスキューバダイビングだよね、これから。でちゃんと酸素ボンベつけてね、行くよみんなっていう感じで励ましたいですですね。でもう悩んじゃったから今こうやって書いてんだよ、この5章でさ、この著者がね。だから私たちがそこでとどまることないようにね、6章7章8章結構いきますよ、すごいっすよこれね。でも楽しいよ皆さん、スキューバダイビングで入ったら綺麗な綺麗な海の中のサンゴ礁とかね、こういろんなもの見れるじゃないですか。見ていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして本当にあなたが素晴らしい御言葉を与えてくださる、私たちに注意を与えてくださったことを感謝します。私たちが、この漫然とクリスチャン生活をしないように助けてください。どうかこの心が固くなりになっている部分が今示されたのであれば、本当にあなたの前に告白いたします。本当に主よ、私たちいつもと同じことをやっていて、本当の意味であなたからの御声を聞こうとしてませんでしたと告白いたします。そしてあなたがどうぞ そこを変えてってくださって、次々とあなたの待っていた、知らせようと思っていることを知らせてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。